9月定例会、議案などの審議結果。安城創生会18人、公明党3人、未来の風3人、新自民の会1人、日本共産党1人、無会派2人、3月31日、新社会が解散。石川翼議員は、無会派、会派に属さない議員です。4月30日、安城維新が解散。須磨康隆議員は、無会派、会派に属さない議員です。提出された案件、認定、第1号、令和6年度一般会計歳入歳出決算、第2号、令和6年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、第3号、令和6年度土地取得特別会計歳入歳出決算、第4号、令和6年度有料駐車場事業特別会計歳入歳出決算、第5号、令和6年度安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、第6号、令和6年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算、第7号、令和6年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、第8号、令和6年度水道事業会計決算、第9号、令和6年度下水道事業会計決算。以上9案件、原案認定、主張、提出議案。第78号、議会の議員及び町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定。第79号、虹の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定。第80号、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定。第81号、子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定。第82号、水道事業給水条例及び公共下水道条例の一部を改正する条例の制定。第83号、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定。第84号、令和7年度一般会計補正予算。第3号、第85号、令和7年度介護保険事業特別会計補正予算。第1号、第86号、令和6年度水道事業剰余金の処分。以上、9議案、原案可決。請願。第2号、森林環境譲与税で水源の森、購入を求める請願。採択。同意。第4号、教育委員会委員の任命。原案同意。委員会、部会などの主な活動状況。8月22日、健康福祉部会。25日、議会運営委員会。9月1日、総務企画常任委員会。9日、議会運営委員会決算特別委員会。11日、産業建設常任委員会決算分科会部会。12日、市民文教常任委員会決算分科会。16日、健康福祉常任委員会決算分科会。17日、総務企画常任委員会決算分科会部会。22日、決算特別委員会議会運営委員会。先進地の事例を調査、報告。委員会調査を行いました。紙面の都合により調査先は1箇所のみを記載しています。すべての調査先の報告内容はウェブサイトでご覧ください。総務企画常任委員会、7月7日から9日、東京都国分寺市、新庁舎の建設について。新庁舎は市民サービス、防災力、環境性能のバランスを意識した非常に完成度の高い庁舎であった。市民参加による施設整備のプロセス設計、ワンストップ窓口による市民の利便性向上、手続きをスムーズに行える動線設計、市議会議事堂フロアの木漏れ日テラスの設置など、 将来の公共施設整備のモデルとなる事例であった。DX 化に向けた取り組みも行っており、庁舎建設に合わせ、職員の働き方も見直すという部分は、本市も今後の庁舎検討に向け積極的に議論をすべきと感じた。健康福祉常任委員会、7月23日から25日、石川県加賀市、創造性を育む保育実践事業について、令和5年度から、北イタリア発祥の教育手法、レッジョ・エミリア・アプローチを取り入れた保育ビジョンを展開しており、子どもは無限の可能性を持つ豊かな存在として、自ら学び、考え、探求することのできる環境づくりに力を入れている。まずは保育士を中心に、市の掲げる子ども観を共有し、小学校、地域とも連携しながら、教育改革に取り組んでいる。取り組みを始めて3年目なので、新たな教育プログラムの先進事例として、今後の活動や成果を改めて確認していきたい。産業建設常任委員会、7月23日から25日、群馬県渋川市、楽楽交通サービス、グーマースの取り組みについて、前橋市が取り組んでいたマースが群馬県内に広域化される形で、渋川市が市内の交通サービスの検索、予約、決済などを一括で行える電子サービスを展開しており、その取り組みを調査した。マイナンバーカードとスマートフォンを連携させれば、交通系 IC カードで決済するだけで、高齢者等は自動的に割引を受けられるなど、さまざまな利便性の向上が図られていた。交通弱者への支援は、本市における課題でもあり、本市においても、住民のニーズを踏まえてマースを整備していくことは重要かつ必要であり、その上で渋川市の取り組みは非常に参考になるものであった。市民文教常任委員会、7月28日から30日、岡山県岡山市、岡山芸術創造劇場、晴れの輪について、岡山芸術創造劇場、晴れの輪は、旧岡山市民会館と旧岡山市立市民文化ホールの老朽化閉館に伴い、両施設を統廃合する形で新設された。見せる、集う、作るというコンセプトのもと、大中小の劇場をはじめ、アートサロン、練習室、およびギャラリーなどの施設を有している。貸館事業だけでなく、イベント運営体制も組まれ、文化芸術に親しむ市民、アーティストを育てるとともに、町のにぎわい創出につなげている。各劇場、施設の目的を明確にし、利用者目線で細部にまで配慮がされている。今後の公共施設の在り方を考えていく上で、大変参考になった。議会体験講座を開催しました。8月に、小学4から6年生を対象に、議会をより身近に感じ、市議会に興味を持ってもらう目的で、議会体験講座を開催しました。参加した子どもたちは、議会の仕組みの話を聞いたり、部屋を見学した後、模擬議会体験では、議長、市長、質問者、議員の役を順番に体験しました。参加者からは、自分も議員になれた気分で楽しかった、議会を実際に傍聴してみたくなった、などの感想がありました。令和6年度の政務活動費の収支報告。昨年度、市が各会派等に交付した政務活動費に対する支出の内訳をお知らせします。政務活動費とは、地方自治法に基づき、議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、各会派に交付されるものです。月額3万円×会派構成人数。年度末に残額が発生する場合は、その全部を市に返納します。令和6年度政務活動費、収支一覧、安城創生会、18人の政務活動費、交付額、648万円。支出内訳は、調査研究費、134万4196円。研修費、104万2760円。養成・陳情活動費、22万1752円。資料作成費、 128万8891円、資料購入費40,700円、交通通信費526,120円で、支出合計は446万4419円、返納額は201万5581円です。公明党安城市議団3人の政務活動費交付額108万円、支出内訳は調査研究費41,720円、研修費0円、養成陳情活動費0円、資料作成費313,038円、資料購入費48,840円、交通通信費72,000円で、支出合計は475,598円、返納額は604,402円です。未来の風3人の政務活動費交付額108万円、支出内訳は調査研究費34,950円、研修費298,680円、養成陳情活動費0円、資料作成費35,603円、資料購入費92,400円、交通通信費72,000円で、支出合計は533,633円、返納額は546,367円です。新社会一人の政務活動費交付額36万円、支出内訳は調査研究費0円、研修費0円、養成陳情活動費0円、資料作成費59,426円、資料購入費0円、交通通信費24,000円で、支出合計は83,426円、返納額は276,574円です。日本共産党安城市議員団一人の政務活動費交付額36万円、支出内訳は調査研究費32,170円、研修費0円、養成陳情活動費0円、資料作成費1,859円、資料購入費0円、交通通信費24,000円で、支出合計は58,029円、返納額は301,971円です。新自民の会一人の政務活動費交付額36万円、支出内訳は調査研究費0円、研修費0円、養成陳情活動費0円、資料作成費37円、資料購入費0円、交通通信費24,000円で、支出合計は24,037円、返納額は335,963円です。安城維新一人の政務活動費交付額36万円、支出内訳は調査研究費22,60円、研修費101,310円、養成陳情活動費0円、資料作成費55,013円、資料購入費0円、交通通信費24,000円で、支出合計は205,83円、返納額は159,417円です。以上、令和6年度政務活動費収支一覧でした。なお、政務活動費の支出状況については、市議会ウェブサイトにも掲載しています。高校生と市議会、安城農林高等学校。本号は安城農林高等学校とのコラボ。市議会だより編集委員が表紙写真に携わった郷土芸能同好会の5名、岡崎さん、細田さん、木下さん、深津さん、大谷さんの生徒さんの活動時間にお伺いし、インタビューしました。8月18日訪問、問い、郷土芸能同好会では普段どのような活動をしていますか。また、表紙の写真について聞かせてください。答え。 国の重要無形民俗文化財である三河万歳を地元のお祭りや文化祭などで披露しています。背景が松の写真は昨年パティオ地流で行われた県大会での写真です。もう一枚は安城市歴史博物館で行われた安城文化の里祭りで演目を披露した時の様子です。郷土芸能同好会に入ろうと思った理由を教えてください。答え、以前から日本の伝統文化に興味があったからです。先生や卒業生の先輩にやってみないかと誘われて気になったからです。三河万歳のことはほぼ知らない状態でしたが、どんなことをしているのだろうと興味を持ったからです。活動している部屋の前を通った時に元気な声が聞こえてきて気になって見学したのがきっかけです。部活動紹介で三河万歳を見てやってみたいなと思いました。活動の中でやりがいを感じるときはいつですか？答え、ところどころ難しい動きがあるのですが、練習しているうちにできるようになると楽しいです。観客の方、家族、先生方によかったよって言ってもらえるとさらにモチベーションが上がります。三河万歳とは、扇を持つ太夫と鼓を持つ才三がめでたい文句を唱え歌い舞う芸の一つ。編集員横田正史、須林孝からのコメント。卒業生の中には安城の三河万歳保存会に入会して現在も活躍されている方もいます。県内で唯一三河万歳に取り組んでいる高校として、今後も伝統を受け継いでいってほしいですね。12月定例会の開催予定。11月28日金曜、定例会開会。12月1日月曜、一般質問。キャッチ放映、5日金曜午前10時。2日火曜、一般質問。キャッチ放映、9日火曜午前10時。3日水曜、一般質問予備日。キャッチ放映、24日水曜午前10時。会議を開催した場合のみ放映。放送日時が変更になる場合があります。地上デジタル112チャンネルで録画放映されます。5日金曜、議案室に。9日火曜、産業建設常任委員会。10日水曜、市民文教常任委員会。11日木曜、健康福祉常任委員会。12日金曜、総務企画常任委員会。18日木曜、定例会閉会。開始時刻は午前10時予定からです。一般質問は午前9時45分予定からです。請願陳情の提出締め切りは11月18日火曜です。発行者安城市議会、編集者市議会だより編集委員会。問い合わせ安城市議会事務局、郵便番号 446-8501 安城市桜町 18-23、 電話0566-712252、 ファックス0566-778200、 e メール digi@city.anjo.ld.jp。 以上で安城市議会だより第72号を終わります。テキストデイジー編集は安城響きの会でした。